この間、うちの会社のグループ会社に呼ばれて行ってきたんですよ。
呼び出し？
はい。
呼び出しって、
なんか、やらかしたんですか？
そんなに怒られてるイメージある？ いや、なんかほら、この季節ね、新卒の方だとか、中途で入られる方だとか、ね、いらっしゃるってことで、なんかちょっとこう、僕に会って話したいっていう若者がいるみたいなことを、グループ会社の役員の人から連絡来て、
憧れの辻さんみたいな？
い
なる
や、
ほ
憧
ど。
れなんすかね、なんか。はい。では、まあ、全然その、ありがたいことじゃないですか。で、行ってきたんですよ。ほんで、行ったらなんかもう新卒で入った子やらなんやらで、もう会議室、まあ、そんな大きな会議室ではなかったんですけど、もうでも十人強。
あ、一人とかじゃなくて、そういう
なく
感じなん
て、
だ。
そう、
ほう
だから
ほ
そう、
うほ
まあ、
う。
新卒の頃は、どちらかというとその僕らが喋ってるのをこう聞いてるみたいな、メモしながらみたいな感じの勉強も兼ねてやと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
で、その後になんかこう、なんかのそういう、まあ、診断とかやってるような事業部みたいなところのキックオフみたいなのがちょっとこじんまりとやられてる会があって、よかったら懇親会も出てくださいよみたいなことを言われて、出たら
ほ
なぜ
うほう。
かその、まあ、その協力会社の人とそこの、うちのグループ会社のところの偉い人が喋るトークセッションになぜか急に出されるっていう、なんかこう、なんか IoT のセキュリティと脆弱性管理っていうテーマがバーンバーン出てきて、それについてなんかいっぱい喋るみたいな、対談みたいな急に始まって、なったんですけど、なんかでも結構刺激的でしたね。なんかいろいろこう、普段接してない人と急にバッとこう意見交換する場に、ね、人が見てるところで出されて喋ったんですけど、なんかそういう、まあ普段は参加できないですが、そういうなんか中のイベントですからね。
ああ、まあ、そっか。
そう。でもなんかこういう自分たちがこう考え、これからやっていこうと考えてる事業の話みたいなこととかでディスカッションするっていうのはなんかこう、なんていうかな、こう、アグレッシブさを感じたというかね。
おお、いいね。
こういうふうになっていくから自分らはこういう事業に注力していこうみたいな。そういう感じのディスカッションに参加できて、なんかこう、思いもよらずこう、刺激的な時間でなんか、よかったなっていうかね。
おお、いいじゃん、いい機会。
自社の人たちと会話するのとは、こう、また違った、なんか、こう、いい意味のヒリヒリ感っていうのもあって。
ああ、確かにな。
すごいなんか刺激的で、なんか、思いがけず、あ、いい会に呼んでいただいたな、みたいなね。
へえ、あ、で、その何、新人の人たちともなんか喋れたりした
ああ、
の？
喋りました、喋りました、喋ったりとか。
へ
なんか、その中には、やっぱ、アレ勢の方も結構いまして。
え。お、やったじゃん。え、
え
ステッカー渡し
はい。
てきた？
渡した。
おお、いいね。
お、何人かね、いらっしゃいましてね。とか、あとは、終わった後にこう何人かね、話しかけに来てくださったんですけども、話の内容も良かったんですけど、僕はもうずっと辻さんのスニーカーしか見てませんでした、みたいな人もいて。はい。そこからスニーカー談義になるみたいなところもあったり
ああ、
とな
るほ
か。
どね。
なんかいいですね。たまにはやっぱこう、外に出ていろんな人と喋るっていうのも、やっぱり大事なんやなって思いましたね。
確かに。
そうそうそう。なんか結構もっと喋りたかったなって思って、思いながら帰った日でした。
また行けばいいじゃん、そしたら。
いや、そうそう、また呼んでもらおうかなと思う。呼ばれ
ね。
てなくても行こうかな、みたいな ね。
押しかけてっちゃって。
そうそう。そうそう、それでも行った時にもね、僕フリッパー持ってるんですけど、はい、フリッパーでちょっと試していいですかってもちろん許可を取って、会議室のカード、コピーして開けれるかどうかみたいなとかやってたんですけど、開けれることができたんで、もういつでも入れるんじゃないかな、僕は。いや、消しましたけどね。消しましたけど、ちゃんと消しましたけど。そうそうそう、そんなこんなでね、そう、楽しかったなっていう、いい春の始まりやなと思いつつ、
確かに。
そういえばね、そうそう、それとはちょっと話変わるんですけど、言い忘れてたことがありまして、このポッドキャスト、YouTube ミュージックに対応したん知ってる？
ああ、そうそう、それね。なんか、
YouTube ミュージック。
前にさ、前にってか、去年かな？Google がもう、ポッドキャストは店じまいしますってアナウンスを出して、方針的にもう全部 YouTube ミュージックの方に寄せますみたいなことが、もうなんか言われてたんだよね。で、あれだよね、確か、お便りでなんかそういうのが来てて、対応した方がいいよね、みたいな話を、なんかちょっと前にしてたよね、なんかね。
それでやっと対応したんですけど、まあ、ちょっとこれめんどくさかったっすね。
ああ、そうなんだ。ああ、お疲れ様でした。
なんか登録してもすぐにアカウントがアクティブにならないというか、RSS というか、フィードをなかなか読んでくれなくて、よくよく見たらなんか本人確認がいるとかね。
お
あの、ほら、やっぱり収益化とかもあるからだと思うんですけど。
はいはいはいはい。
うん。まあそういうの別にどっちでもいいねんけどなと思いながらも、結局なんかあの自分の写真入りの身分証とかを写真送らなあかんとか。
うん。
そういう風なのにしたんで、もしよかったら YouTube ミュージックからでも聞いていただければなと。
そうだね。なんかまあ、はい、そっち系をよく聞く人とかは。まあ多分このポッドキャストは、はい、まあ、俺なんかいつもそのアップル信者だからさ、
はい、はいはいはいはい、
アップルのアプリでしか聞いたことないんだけど、
うん、
まあ、たまにスポティファイかな、まあ、結構、スポティファイ派が多分多いような気がするんだけど、
あ、そうですね、そうですね、
そうそうそう、アンドロイドのユーザーで、グーグルのポッドキャストアプリで聞いてましたみたいな人もなんか前いたし、
うんうんうん、
まあね、いろいろいると思うんだけど、はい、うん、あのまた新しく入り口が増えたんでね、ぜひ使ってください。そうそうそう、
入り口はあのセキュリティのあれ の, あの辻リークス .com の方にも、YouTube へのリンクも追加しておきましたんで。
うん、気がつきました、うん、はい、
はい、もしどれ、まあ、好きなやつで聞いていただければなと、
そうですね、
思います、はい、ということ
で全部で聞いてもらってもいいですけどね、
あ、そうですね、1回につき5回ぐらい聞いていただく
と、なるほど、
そうそう何のために聞くね、
わ、うん、からないですけどね、まあ、聞くたびに発見のあるポッドキャストということで、
確かに、はい、うん、
はい、じゃあお便りいきますかね、
はい、お願いします、
はい、
はい、ほら、バイバイの話あったやん、
またまだ続くのそれ、
まだそれあるん
です、もうよくない
ですか、は
い、
違う違う。それ、どうやって調べたかをね、教えてくれてる人がいるんですよ。
ああ、前回確かにちょっと、はいはい。謎だったもんね。
そうそうそう。でね、まあ、二分期探索法で最後の10秒ほど聞き続けました。そう。なので、判明した話の、話数の前後は結構聞いてますと。で、後半は線形探索に、探査に切り替えて、効率よく探せたと思います。トータル30話ぐらいは聞いたのではないかと。
なんかもうその、はい、言ってることがさ、その、二分岐探索とか線形探索とか面白いんだけど、
はい。久しぶりに聞いたなっていうのもあるんですけど。
はい。
アルゴリズムやんけ。
そう。で、あの、PC のウェブ版だとダウンロードしなくても聞けるんで、メモしながらやれば特定が楽です。皆様もぜひって。誰がやるかって思いましたけどね。
面白いな。いや、でも、そこまでやってくれて嬉しいけどね。
いやー、嬉しいっすね。やっぱ、地道なことをしてくださったんですね。
そっかー、
ね、
ちゃんとそうやって特定したのか。いや、素晴らしいな。
そうなんですよ、はい。ちなみにこの方は、コリコランワイドで予約してはりましたね。
やばいだろ、それ
は。はい。なんかポイントで全部買う予定みたいな。
マジか。
すごい。
書いてましたよ。
すごいな。あれぜ、金持ってんな。そんな買えないだろ、ね、簡単に。
そうっすよね。だってあの値段のものを買えるポイント貯まってるって相当金使ってはると思うんですよ。ね、
どれぐらい使ってるんでしょう、ね。
マジか。
いや、すごいなと思ってね。もう、はい、多分6月ぐらいに届くと思うんでね、使った感想とか教えていただければと思います。
あ、そうだね。はい。
はい。とかですね、あとは前回か、看護さんが扱った NVD がパンパンやでいう話があったじゃないですか。
はい。
うん、それに対してなんですけど、最近平和だなと思ってたらそんなことなかったのは NVD が半ばパンクしてたからだったのかと、看護さんのを聞いて、ここ数日の妙な違和感が腑に落ちましたと、いうことで、
うん、
まあ、ゼロデーとか CVSS10 が一気に社内で露見するなんて、バイデンさんもっと資金を、ということで。バイデンさんが聞いてる前提のお便りですね、これ
確かにね、
うん、
そのお便りくれた人だけでないと思うんだけど、
うん、
あんまりね、大々的に多分ニュースとかでも出てないし、
出てない出てない、
うん、
まあ、言ってみればアメリカのさ、政府内の話といえばそうなんで、
そうですね、
まあ、とはいえ、うん、影響はこっちも及ぶぞってところはね、もうちょっと知られた方がいいかもしれないよね。
そうそうそう、
そう、うん。そうですね。で、
それにね、また対してもう一つね、NVD の話ということで、まあ、そんな重要な情報源をなぜ米国政府に頼っているのかが本質的な問題。答えは持ってませんが、という。
そうそうそうね。いや、だからそれが、前回も言ったさ、じゃあ自分たちの国で持つかみたいな話に、つながりかねないので、
うん、
本当にそれでいいのってのはあるんだよね。
そうなんですよね。なんかこう、昔からやってて、やっぱ出来上がってて一強みたいなとこあるじゃないですか、この NVD ってやっぱり。仕組みも含めて。
うん。
うん。ってなったら、今から新たにこれ作んのかっていう話もありますもんね。
前回紹介してくれたそのアライアンスっていうか、
うん。
はい。
まあ、うまくそういう民間とのね、パートナーシップとかでうまいこと回ってくれればいいけどね。そうです
ね。ああ、確かに確かに。
うん。
そうですね。まあ、ちょっと早く回復してほしいなというふうに思いますね。
ね。はい。
はい。で、ご新規さんのお便りも来ておりまして。
お、嬉しいです。
おー。うん、
最近のジムのお供はこれ。たまたま見つけたけど、他の人はどうやってポッドキャストにたどり着くのだろうという。
すごいですね。たまたま見つかるんですね。
どうやって見つけるんだ
ろう。逆にそうなんですよ。
そう、逆に知りたいんだけど。
ね、どう漂流したらここにたどり着く
のか。ね、僕らのね、その、X のアカウントをたまたまフォローしてくれてはって、そっから知るっていうのが、まあ一番多いんちゃうかなと思うんですよね。
ああ、まあ確かにね、その新規で、うん、ね、ツイッター X の方をフォローして、それでっていうのは、まあそれはありそうだよね。う
ん、とか、まあほら、セミナーとかでも紹介するやつが僕らこんなんやってましてみたいな。
はい。
とか、まあそっからも、もともとアレゼの方の紹介とか、まあこの順番ぐらいに多いんかなって思ってるんですけど。
意外に多いのがその最後の多分人づてで紹介で聞いたっていうのが、うん、なんか意外とそのほら、結構アレゼからのさ、お便りでもさ、うん、教えてもらいましたみたいなのよく聞くしさ、はい、職場でね、みんなで聞いてますみたいなのもなんか前あった
そうなんですよね。ね、
そういうのってのは意外と多いのかなって気はするけど。たまたまって難しいよな、なんかな。
2年前とかやったらね、ほら、賞をいただいたから。
あの時は結構多かったよね、
う
ん、なんか。
あれで増えたっていうのはあるかもしれないですけど。
そうね。
逆にこの方がどうやってたまたま見つけたかっていうのが気になるところ
ですね。そうですね。ぜひ教えてください。うん、
はい。で、最後、これ、ネギスさんに対する、まあ、質問と、はい、まあ、メッセージですけれども、いつもあれを聞いていて思うのだけど、非常に聞きやすい。音もクリアだし、ところどころ編集しているのが全くわからないぐらいと。で、あれってどのアプリで録音して編集しているんでしょうかという。
ああ、なるほど。
はい。
録音はそれぞれ各自でローカルで。まあこれ会話はね、リアルタイムの会話はディスコード使ってやってるけど、うんうん、録音は各自でローカルで撮ってもらって、
うんうんうん、
で、僕がその音源のデータを集めて編集してるんですけど、
うん、
まあ結構ね、プロが使うツールとかいろいろあるんだけど、僕はその辺特にこだわりないんで、
うん、
無料の編集ツールのオーダーシティってやつでいつもやってます。まあでもあれ無料だけど非常に優秀で、
優秀、
うん、ほとんど何でもできるんで。
そうですよね。この感想いただけてるってことはそういうことですもんね。
そうそう。うん、まあ優勝のやつだとね、Apple のツールとか、まあいろいろ他にもたくさんあるにはあるんだけど、
うんうんうんうん、
まあそこまでこだわりがないし、さっきのね、お便りにも言っていただけてるけど、まあまあいい感じでできるんで、
うんうんうんうん、
はい、僕はそれでいつもやってますね。
そう、このなんかお便りが来たからっていうのもあって、僕めちゃめちゃ昔の、それこそコロナ禍に入って、このペースが1週間っていうのがになった時、
うん、
ぐらいの聞き直したんですよ。
う
ん、
昔のやつ、
うん、
うんうん。
全然違うよ。
あ、まあ、昔はだってさ、最初の頃ってスカイプでやってそれをそのまま出したりとか。
そうそうそうそう。
まあリモートの時も最初編集してなかったもんね。
してなかったしてなかった。
そうかそうか。う
ん、で途中からなんかディスコードがやっぱりいいよねってなってディスコードにしてやりやすくなって。
そうですね。
で加えてやっぱりサーバー側で録音するよりローカルだよねってなって。
うんうんうん。
で、だったら編集もするかみたいななって。手間はその分増えてるけど、まあだいぶ聞きやすくなってるよね多分ね。
いやもう、いや、雲泥の差でしたよマジで。音質も全然違うし、
うんうん、
いや全然違うなっていう、なんかちょっと恥ずかしくなってきたもんな。
なんで？あ、昔のやつが？
そうそう、なんかこう、なんていうかな、なんでもほら、なんか芸事というか、もう例えばダンスとかね、音楽、演奏とかでもさ、昔の自分のやつって結構恥ずかしない？なんかそういうの。
あるよね、それはね。あ、こんなんやってたんだ、みたいなやつでしょ、うん、
いやー、多分なんかその、僕初めてセミナーで喋ったの、新卒の頃に一回喋ったことあるんですけど、その時のやつ今見たら多分死んでしまうやろうなって思うもん
な。ああ、まあそれはね、やっぱりね、経験値がありますからね。う
ん、なんか今のやつでも自分で見るの嫌やもんだって。
うん、わかる。
そんななんかね、十何年も前に自分が喋ってんの見たら多分もう死んでしまうな。立ち直られへんかもしれへん。
でも、ね、言うて、コロナ禍で始めたやつもさ、
うん。
はい。
もうすぐ4年でしょ？
そうですよ。
だからまあ、それはそれなりに、ね。
進化してるというか。
うん。良くなってなきゃおかしいよな。
いやいやいや、そうですね。そうですね。
いや、でも毎週よくやってますよね。
本当だよ。
ほんまやな。
よく飽きもせず続いてるよ、これ。
いや、ほんまそうですよ。
本当
ね、はい。はい。そんな感じなんで。はい。お便りを読んだ方には、ステッカーの印刷コード、5種類あって、プラスシークレットがありますけれども、ハッシュタグセキュリティのあれをつけて、X でポストしていただければ拾ったら印刷コード差し上げます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ってことで、今日はですね、セキュリティの話するんでしたっけ今日も。
そうですね。
はい、そうです、そうです。
はい、じゃあ今日は僕から行こうかなと思うんですけれども。
お願いします。
はい。
はい。今日僕は紹介するのはですね、Importance of Report Writing for Pentesters という、まあ、ペンテスターにおけるレポート作成の重要性みたいな。
おー、なんか、つゆさんがまあ、なんか怒りも好きそうなタイトルだね。
タイトルが。
そうですよね。
なんか前から結構言ってるもんね、こういう話。
そうそうそうそう、はい。一番大事なところはここなんじゃないか、うん、レポーティングと報告会なんじゃないか、みたいなことは言い続けてはいるんですけれども。うんうん、はい。これオフェンシブセキュリティというところがですね、今年の4月の1日かなに、レポート作成っていう、まあ、いわゆるソフトスキルみたいなところが、そういうテクニカルな部分と同じぐらい重要なんじゃないかってことに言及したブログを公開してたんですよ。
おお。
はい。で、まあ、そこで、まあ、レポート作成の価値はこういうもんなんだとか、あとはレポートの例を挙げながら、まあ、陥りがちなミスというか間違いみたいなものにも触れられてる記事なんですね。
うんうん。
で、まあ、そこで、まあ、どういったレポートの価値があるかとかから話が始まっていくんですけれども、まあ、レポートっていうのは、ペンテスト。まあ、ペンテストだけじゃなくてもいいですね。診断だと、でもいいと思うんですけども、そういったもので発見した、まあ、脆弱性と、まあ、その対策の、まあ、推奨事項みたいなものをきちっと伝えるための媒体だと。なので、まあ、報告する側が書くんですけど、される側はね、その後アクションが発生するので、それをきちんと伝えることは大事なんだ。そのための媒体としてのレポートだってことが書かれてあって、どういう価値があるのかっていうの5つぐらい挙げてくれてるんですよね。
うん、
一つ目は結果の文書化ということで、まあこれは当たり前なんですけど、報告書はきちんとリスクレベルを理解して、まあ対策、場合によったら緩和策みたいなものを計画するための、まあ道しるべみたいなものなので、そういった位置づけのものなんで大事だということから挙げられていて。
うん。
あとは、まあ様々なステークホルダーとコミュニケーションをするためのツールみたいなことがあって、まあ報告をする側は基本まあテクニカルな人がほとんどだと思うんですけど、読む人によっては技術だけじゃなくて、経営とか、場合によったら、社外の関係者。日本だったら SIR が聞くっていう、報告を聞くっていう場合もあると思うんですよ。
直接聞かなくてもさ、その結果、脆弱性の対策をするのは、ベンダーの人みたいなこともあるもんね。
そうですね。うん、報告する相手はお客さん、エンドのお客さんやけど、対応の質問してくるのは、間に入ってる SIR の方とかっていうケースもありますよね。
うん。
そうです、ね。
そうそうそう。だから、まあ、報告書自体は、まあ、技術的な詳細は当たり前ですけども、まあ、非技術的な読者が、まあ、経営の判断をするとかでもあると思うんですけども、そういった内容として、まあ、明確かつ簡潔に伝えないといけないというところに価値があるんだよというふうなこととか、
うん、
あとはまあ実行可能なは提言をしましょうみたいなことで、ここが危ないですよっていうふうに特定することとその対策っていうのはセットじゃないですか、やっぱり、
うん、
なのでまあその是正に関してはまあ実行可能なものじゃないとダメと。
なるほどね。絵に描いた餅はダメですよと。
そうそうそうそう。ほんでまあ、優先順位をきちんと、いろんな脆弱性とか、まあ、指摘事項、呼び方はいろいろありますけれども、優先順位をきちんとつけた推奨事項を含めましょう、みたいな。
うん。
まあ、これ場合によったらあれだと思うんですよね。一個の指摘に対して、複数対策があるっていう書き方もあると思うんですよ。
なるほど。
これができない場合はこれ。うん、ただし、ちょっと、抜け漏れはあったとしても、この場合だったらこういう策もどうですかみたいな、まあ、これ報告書というよりは報告会でのやり取りかもしれないですけどね。
うんうん。
うん。なので、ま、どれからやるとかだけじゃなくて、どの対策をどういうふうにしていくかっていうふうに落とし込めた方がいいんじゃないかと、これは僕も思ってるというところですね。
うん。
あとは、コンプライアンスと法的要件ということで、場合によったらなんか業界の規制とか標準に準拠するためにこういうテストを実施するケースもあると思うんですよ。
ああ、なるほど。
認証資格を取るためとかね。あと PCI DSS とかこれ必須になってますから。
うん。
はい。
まあそういったコンプライアンスの状態を証明するためとか、あと後々の監査に使うためのレポートっていうことも意識しないといけないということで。まあこれ準拠するための基準に応じたレポートの体裁とか、あと含めるべき内容も変わってくるかなと。例えば、レポートの中には高、中、低みたいなんで3段階で危なさを評価するレポートもあったりしますけど、PCI とかだったら5段階にしないといけないとか、そういうのにもきちんと対応できるようにしないとダメですねっていうふうなことですね。
なんかあれだよね、その診断とかのサービスを提供する側が、こういう基準にのっとった診断できますよとか言ってる場合もあるよね。
そうそうそう。何々に対応した、準拠した、まあ、スキャナーとかもそういう売り方してますよね。
ああ、そうだね。うん。
うん、まあ、あとは最近とかやったら、KEV のあるなし載せてますかとか。
ああ、なるほど。
っていうのもありますよね。
うん、うん。
うん。で、最後5つ目が、継続的な改善というふうなことに使われる価値があるというところなんですけども、まあ、報告書って、僕ら診断する側とかは、出したら基本的にはそこで一旦終わりで研修なわけですけども、
うん。
対策する側はそこからスタートなわけなので、まあ、長期的に、その指摘されたものが直していくかというふうな追跡するための記録としても機能しなければいけないと。
うんうん、
なので、まあ、是正をするだけじゃなくて、再診断とかも場合によってはあると思うんですけど、まあ、対策のそのレポートだけじゃなくて、対策シートみたいな一覧で見れるようなシートとかも、まあ、僕は結構用意してたんですよね。
ああ、そうなんだ。へえ。
うん。 ワードのレポート、PDF のレポートだけじゃなくて、対策シートみたいなの用意してたんですよ。
うんうん、
速報みたいな感じで一応出したりする場合もあるんですけど、最終的な、その出来上がるものは対策シートで、こういう指摘があり、このホストにこういう指摘がありました。こういう対策をしてください。対策しますかしませんか、しないんだったらどういう理由からですかみたいな。それが、これ直しました、はいになってたら、あの、次の診断の時にそこをチェックするっていう。で、治ったか治ってないかっていう、まあそういう長い目で見たいうものを出すってことは僕はしてましたね。
あの、ユーザーによっては、ワンショットじゃなくて定期的にさ、例えば半年とか1年に1回ずっと継続的にやるとか、
うんうんうん、
そういうようなその診断とかをね、やるところもあるだろうし、まあ同じ、その例えば外部のベンダーに頼むんだったら、そういう継続性も一つ大事なポイントだよね。
そうですね。で、あと、なんかさっき直さないっていう選択をした時には、直さない理由を書いてもらうようにしてたんですね。
うんうんうん。
さっきほら言ったみたいに、エンド、そのお客様と間に入ってる SI や、実際対策をする SI やっていう、この僕らと合わせて3社みたいな場合ももちろんあるので、お客様はその直さない理由っていうのが妥当かどうかっていう判断ができないから、僕らに委ねてくるんですよね。
なるほど。ベンダーはこう言ってるけど、これはどうなのみたいなね。
そう。いや、これはさすがにまずいんじゃないかとかっていうやり取りをするためにも使えるような、まあコミュニケーションのツールとしての対策シートみたいなとこもありましたね。
うんうん。
はい。で、あとはよくあるレポートの間違いというふうなところで、まあここはね、気にしないといけないところだと思うんですけど、まあ僕たち技術をやってる人間っていうか、まあテスターは、まあ、しばしばやっぱりこう技術的な表現ばっかりに陥りすぎて、非技術的な、あの、相手を遠ざけてしまうっていうふうなことが書かれてあったんで、まあ、広い理解を得るために、そのリスクだとか、どんだけやばいんかみたいなものは、可能な限り平易な言葉で、要約しましょう、みたいな、ことが書かれてあったりとかですね。あとは、整理整頓してレポート書くっていうのも大事で、見やすさ、こう、文字だけでバーって書いてるレポートって僕結構苦手なんですけど、まあ、スクショとか、ログとかっていう書籍に裏付けされて、こう納得感のあるような理解を助ける工夫も必要ですよねってことが書かれてありましたね。
うん、うん。
まあ、あとは構成も大事とかって書いてましたね。レビューとかちゃんとしましょうみたいな。入念にレビューして正確性と一貫性を担保しましょうだとか。
ああ。
ここ結構なんか、あまあ、どの文章にでも言えることやと思うんですけどね。こういうレビューちゃんとして綺麗な文章出しましょうみたいな。
うん、そうだね。
はい。そうそうそうそう。あとはまあなんか細かいところで言うと、レポート作成のヒントとかもこう書かれてあって、なんかエグゼクティブサマリー入れましょうとかね。
うん。
これ結構こだわってましたね。僕パッと見てこう見開き2ページぐらいで全体像がなんとなくやばそうかどうかわかるものと、詳細を分けるとか。
うん、うん。
とは、大体こういう診断の結果って、脆弱性を軸にして報告するパターンと、IP アドレス、ホスト別に書くパターンってあるじゃないですか。
うんうんうん。
僕は手間かかるんですけど、デフォルトホスト別の方にしてたんですよね。は、なんでかっていうと、A っていうホストは、この SI や、B ってホストは別の SI やっていうケースがあって、脆弱性軸に書くと全部の情報をそれぞれの SI に渡すことになるのを避けたいというお客様は結構多かったんですよ。
うんうんうん。
なんでそういう分け方をするとかっていうのもありましたね。このレポート作成のヒントのところは多分、脆弱性という専門的な言葉を自分の違う業務に置き換えても使えるようなものなので、さらっと見ていただければいいかなと思いますね。
なるほど。
はい。あとはね、僕最近、てか、最近このレポート、こういったレポート書くことがないので、ハッとしたことがあったんですけど、最適な媒体っていう項目があったんですよね。
ほうほうほう。
で、今お話でも出した通り、まあ大体ワードとか PDF で報告書で提出することが多かったんですよ。まあ今もそうだし、一般的だと思うんですけど、やっぱりこうなんかこう状況が進化するにつれてやっぱダイナミックなこうレポーティング手法を求める傾向も強まってるんですってことが紹介されてて。まあどういうもんかというとオンラインで見れるとかダッシュボードベースみたいなものとか。
うん。
そういったものが結構なんか人気を集めてきてるっていう。まあなんか ASM のレポートとかだったらこういうものあんのかなっていう気はしますけどね。継続的に見ていて変化を見るようなものとかだったら今どうなってんの？これは治ったの？みたいなものが見えるようなものの方がいいっていうトレンドも出てきてるんかなってこれを見て思いました。
うん。
うん。まあでもレポートなんでやっぱりこう全体通して思ったのは、まあやっぱ伝わってなんぼやなっていうのは改めて思いましたね。伝えるではなくて伝わるみたいなもので。まあその時やっぱ考えたら自分がこう言いたいこととかこれがやばいんやでみたいなことだけじゃなくて相手の立ち位置を理解するっていうふうなものがやっぱ大事やし、どうしてもこうテクニカルな方に行きがちだけど、相手から見たら、この報告書と報告会自体が、多分相手から見える唯一の形ある成果なんじゃないかなと思ったんですよね。 なので、まあ、やっぱ、相変わらず、こういう、外の人が見るものっていうのは、一番、まあ、大事で力入れとかなあかんな、そのための裏打ちの技術っていうのも大事やけど、で、っていうふうなことを改めて思ったんで、まあ、これね、今の時期って、新卒の人たちも多いみたいな、さっき話ちょっと触れましたけど、こういう文書の作り方っていうのは、もう一回見直し続けるというか、いうのもいいんじゃないかなと思って紹介させていただきました。
まあ、僕も自分で、今はもう、さすがにやってないけど、
はいはい。
結構ね、ペンテストとか診断とか、まあ、長いことやってたから、すごくよくわかるけど、まあ、これって、その、ね、今の話の中でもあったけど、テクニカルでは全然ない部分の、その、まあ、全くそういう意味では、その違うスキルなんだけど、
はい。
非常に重要で、かつ、まあ、結構やっぱり若い人とかで、自分はね、こういう脆弱性診断とかペンテストやりたいっていう人が、最初からレポートのことを気にするかって言ったら、まず最初はまあ目にしないっていうか、
確かに確かに。
そっちは全然気にしないとこだと思うんだけど、
うん、
実は意外と差がつくのはこういうところで、で、なおかつそのテクニックは持っててすごくペンテストとかの技術は高いんだけど、こういうレポーティングのスキルも高いっていう人は、すごく希少価値が高いので。
そうですね。うん、
なかなかね、その技術的なところのてっぺん目指すっていうのは、まあ、それはそれで面白くて、
うんうん、
やりがいはあると思うんだけど、
うん、
なかなかそっちで差がつきにくいようなところで、実はこういうところでね、自分はこっちもできるっていうのは、すごくプラスになるとか、強みになるっていうことは、まあ、あるので、うんうんうん、そういう見方もね、してほしいし、あと、まあ、さっき、辻さんも言ってたけども、
はい、
結局、その、見つけたところで終わりじゃなくて、そっからがスタートだっていうところを、まあ、もう一回ね、こういうことをやる人たちは、まあ、ぜひ肝に銘じてほしいなとは思うね、
うんうんうん
うん、それはなんかやっぱついてやってるとやっぱ忘れちゃうんだよね。僕もなんかさ、
うんうん、
よしやったど、取ったど、ルート取ったどとかさ、分かんないけど
はいはい、はい、
まあ、だからついついそっちに目が行きがちじゃん。
わ、うん、かる。
多分やってる人は分かると思うんだけど、
うんうん、
見つけてやったぜとかさ、それになんか達成感を感じちゃって、
はいはい、
後の、ね、報告がなんか付け足しっぽくなんか感じちゃうことって多分あると思うんだけど、いや、それ全然違うんだよね。というのは、でも僕もでもある程度やってからだけどな、そういうふうに思えたのは。
ああ、
ね、最初のうちはやっぱりそう思えなかったもんな、やっぱりな。
僕も最初はそうでしたね。なんか、やり始めて2年過ぎたあたりかな、なんか真剣に考え始めた。
やっぱね、何回かやっぱ爆発踏んでさ、
うん、
あれなんか言ってるとか伝わってねえなとかさ。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
とか、さっきの話じゃないけど、こうしてほしいんだけど、なんか結局うまく対応してくれてないとか、
うんうんうん
う
ん、
という場面を何度も繰り返すうちに、あ、これなんか伝え方が良くないんだとか、
うんうんうん、
いい伝え方の形式とかね、レポートの形式もそうだけど、
うん、
なんかいろいろ工夫したすようになるよ、多分ね。
そうそうそうそう。
まあ、それも結構大事だよね。
こういう診断の内容に関して、まあ、ペンテストの内容に関しても、自分がこれまでその会社の中でやった実績に関してもそうですけど、やっぱりこう、人に見てもらうものっていうので、考えると評価してもらうためのもんだと思うんで、サービスだったらまた頼んでみようと思う分かりやすいレポート。あ、こいつのやったことはすごいんだなっていうふうに上げてきた自分自身の自己評価のレポートとかと同じやと思うんですよ、多分。
ああ、そうかもね、
うん。相手にその大事さを伝える。まあ、それはやばさなのか、実績の凄さなのかわからないですけど、まあ、そこを意識するっていうのは全部に共通する話なのかなってのは思いますね。
うん。技術者といえどこういうとこ大事だよね、やっぱね。
そうそうそう。まあ、結構後回しにしがちやったり、技術よりはちょっと面白くないと感じる方も多いような気はしますけれども、まあ、大事なところかなとは思いましたね。
そうですね。はい。改めて。う
ん、はい。そんな感じでございます。はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ次は、看護さん行きましょうか。
はい、今日私はですね、まあもうすでに、方々で話題になっておりますけども、パロアルトの製品の脆弱性について、
はいはい。
はい、取り上げたいと思ってまして。
これさ、だってこういうのっていつも週末に出るんだろうね。
ちょっとね、タイミングがまさか金曜日の、しかも日本だと夕方ぐらいですよね。
そうなんだ
よ、
これ本当にタイミング悪いよ。これ絶対週末とかさ、バタバタしちゃうっていうか、場合によったら知らずに月曜日迎えちゃったらやばくないこれ。
ね、本当にちょっと、それが深刻なぐらいな状況ではあるんですけども、まあ、どんなものかってまず概要から軽くお話をさせていただきますと。
お願いします。
はい、脆弱性が見つかったのは、パロアルトのファイアウォール製品に搭載されているオペレーティングシステムのパン OS っていうのがありますけども、その中のグローバルプロテクトっていう機能で OS コマンドインジェクションの脆弱性が見つかりましたと。
うん、
CVE で、20243400っていうのが割り当てられているんですけども、 まあもうこれ見ていただくと分かる通り、もうフルスコアっていうんですかね、もうあの全部振り切ってるっていう形で、はいはいはい、深刻度はまあ当然クリティカルですし、まああとあのパロアルト、渋 SS のスコアリング、新しい V4 で、
はいはい、
はい、ね、評価をね、やってらっしゃいますけども。
まだちょっと珍しいよね、V4 使ってるところ、ね、
うん、そうそう、珍しいなと思ったんですけど、その珍しい V4 の基本値ではあるんですが、10.0 というところで、まあこれも全部、危険なというか、まあ、リスクのある、状況になっているというのが、まあ、実際にスコアとしても分析されているもので、うん、まあ、具体的には、まあ、認証関係なくルート権限で、デバイス上でコマンド実行されてしまう可能性がありますよっていう、まあ、強烈な
です、ね、
まあ、ものではありまして、パロアルトの製品の脆弱性って、まあ、あんまり話題になることっていうのはそんな多くなかったかなと思っていて、で、過去、っていうと、まあ、2019年の、まあ、夏ぐらいですかね。CVE の20191579という、まあ、これもまたグローバルプロテクトの、うんうん、リモートコード実行の脆弱性だったんですけども、NSA などが、まあ、注意喚起というか警告という形で、その後、悪用がされているという形で発出はされていたものなので、まあ、今回もちょっと心配ではあるのですが、その影響が及ぶ範囲としては、まあ、比較的新しいバージョンっていうんですかね。10.20、11.0、あと 11.1 ですかね。うん、その3つで、それぞれ、さっき言ったそのグローバルプロテクトのゲートウェイっていう機能と、あとデバイステレメトリーっていう、まあテレメトリーを送信する機能っていうのが、
うんうんうん、
そもそもその機器の中に、バージョンで言うとどれだったかな、まあ今は多分お話ししたバージョンが規定で、多分有効になってるんですかね。テレメトリー送信って、その機器で、取得している情報とかをパロアルトに共有をして、まあ、パロアルト側で例えば、脅威分析とか、分析の情報として役立てるっていう、まあ、そういった機能があるんですけども。
11.0 と 11.01 以降かなが、デフォルトで有効でしたっけ確か。
で、パロアルトの説明には書いてあったんですけど、その後出た、まあ、JPSAT とかの注意喚起とかにも書いてあったんですけども、
ええ、
なんかどうも、なんか10.2 も10.2.4 以降のバージョンは規定で有効になってるっていう話だったので、あ、そうなんですね。まあ、なので、まあ、影響対象になってるものは、ほぼ多分規定で有効になっている可能性が高いのではないかなとは。
パロワルトのなんか技術ドキュメントをまとめてるやつとかだと、なんかデフォルトはオフやけど、11系は自動ですみたいな書いてましたね。
そういう書きぶりでしたよね、うん。はい。あ、だから10はそうでもないのかなと思ったら、新しいバージョンだともしかすると有効になってる可能性が、
一応確認はしろってことですね。
そうですね、うん。ちょっと確認は、まあ実機で特にやっていただく必要があるのではないかなと。うん、はいはいはい、で、実際これなんでこんな騒いでるかっていうと、うん、もうパロアルト自身がセキュリティアドバイザリーで書かれていますけども、限定的にではあるのですが、悪用されてますよっていう話を書かれていまして、はいはい、まあすでにもうゼロデーという形で攻撃が発生していましたというところが、
うんうん、
まあやはり、その脆弱性の深刻さと合わせて強烈な状況というところではあって、うん、で、具体的にはボレキシティが、まあ、今回、
うん、
まあ、不審なトラフィックを確認したというところにターンを発して、今回の脆弱性の公開につながってはいるんですけども、ボレキシティはネットワークの監視対象の、まあ、お客さんの、まあ、一つの中で、4月の10日に、まあ、その不審なトラフィックを確認したと、
うん。
で、翌日には別のお客さんでも、まあ、確認をされていて、で、どうも、その、悪用している脆弱性の動きなどを見ると、まあ、リバーシェルとかを作って複数のツールを投入して、ラテラルムーブメントの、ま、入り口という形で、悪用することを目的に活動している可能性っていうのを分析しているというところで、
うんうん、
まあ、さらに遡って、ま、いろいろ調べてみると、3月の20、7かな、それぐらいから複数のお客さん組織においては、まあ、やはりこの脆弱性を悪用する動きというのが、うん、確認をされているというところではあるので、まあ実際に確認されてからも半月ぐらいはすでに経過している状況であるというのが、まあ今のこの脆弱性を取り巻く、まあ結構深刻な状況というところではありまして、
はいはい、
具体的にこの脆弱性を誰が悪用しているかとか、まあその辺のまあ、より突っ込んだというか、アトリビューションとか、まあ、そういった話っていうのは、まだこれから、まあ、もし出てくるとしたらこれからなのかな、というところではあるのですが、まあ、さっき、お話したボレキシティが分析の中で確認をした、Python で実装されているバックドアっていうものが、具体的な機能とかが 報告というか、記事として書かれていまして、
うん、
これ、まあ、ちょっと面白い作りだなと思ったんですけども、
はいはい。
バックドアが、まあ、Python で仕込まれていた状態で、そのバックドア何をするかというと、ウェブサーバー側のエラーログを見ていますよと。
うんうん、
で、エラーログ中に、まあ、攻撃者がコマンドを仕込み、まあ、その情報というのをバックドアが確認、分析をして、実際にその仕込まれたコマンドを実行すると。
うん、
で、その結果を、さらに、まあ、本来正規なファイルである、CSS のファイルにその結果を出力すると、
うん、
まあ、なので攻撃者はそのまあエラーログに吐かせたコマンドを通じてその結果を CSS のファイルを通じて確認をすると、
うん、
なんかそんな動きをポリキシティは確認しているというところで分析をされていて、でまあ今出てる情報で言うとまあ大体まあこのバックドアの動きであるとか、まあインディケーター情報であるとかっていうところかなというところで、まあ、あとパルワルト自身のスレッドリサーチのチームであるユニット42いますけども、彼らもその後、情報というか、まあ、ボリシティ以上の情報は、まあ、見た感じ掲載されてないのかなと思うんですけども、
うん、
まあ、あのオペレーションミッドナイトエクリプスという名前でこの脆弱性悪用の活動を追跡してますよというまあ話は記事中されていましたので、まあ、今後こういったオペレーション名とかが出てきたら、まあ、今回のこれに関するものだなとかっていうのは確認をしておいていただければ良いのかなというところで、じゃあどうしたらいいのかというところではあるのですが、うん、幸いではあるんですかね。あのまだ具体的なその攻撃をどうやったら成功させられるのかというそのエクスプロイトコードとか POC であるとか、まあそういった情報を具体的には、まあ今の時点では出回ってないというふうに見られていまして、まあ、あの今日でしたっけ、JP サートが注意喚起を、まあ土曜日に、
うん、
も関わらず出しておられましたけども、まあその注意喚起中でも、まあ今のところ実証コードなどはまだ確認してませんということで、JP サート自身もそのように書いてはいるのですが、
うん、
今のタイミングでは広く悪用できるような状況にはまだなってないと。ただ、さっきもお話しした通り、まあ過去の例などを振り返ってみても、今後、まああの解析などが進めば攻撃手法、手段っていうのが、まあ、確立していく可能性っていうのは当然考えられるので、まあ、そういった状況になる前にも一刻も早く対応を打ってほしいなというところではあるのですが、
うん、
残念ながらあのまだゼロデーの状態で修正版が、
そうなんですよね、
はい、公開されてないと、
うん、
ファラウト曰くまあ14日までにはという話ではあるので、まあ、もしかしたら月曜日ですかね、
うんうん、
月曜日のタイミングで公開されると、まあ、非常にまあ助かるのかなと思うんですけども、
うん、
まあ、そのタイミングで当然あの可能な限り早急にパッチ適用の対応っていうのをあの準備していただくという必要がありますし、
うん、
さっきも言った通り攻撃がすでに発生しているという、まあ、そういった脆弱性ではあるので、
うん、
まあ、侵害されてないかどうかっていうところは自社内も当然そうですし、
うん、
どうもやっぱり海外でもやはりこの製品、まあ、海外でもというかむしろ海外を中心に広く利用されているものではあるので、海外の現地法人とかでも、あの、同じような状況になってないかっていうのは、まあ、これ合わせて確認をいただくといいのかな、というふうには思いまして、
うんうんうん、
まあ、今回ちょっと注意喚起も兼ねてお話ということで取り上げさせていただきました。
これ、あれですよね、侵害受けてるかどうかを確認する術みたいなのも書かれてましたよね。
テクニカルサポートファイルっていうのを、あの、ケースをカスタマーサポートに切っていただいて、
うん、
それで送っていただくと、あのパラアウト側で把握をしている、基地のインディケーター情報との、まあ、突合などをして、うん、攻撃の影響を受けているかどうかっていうのは確認が取れるという形では案内されていらっしゃいましたね。
あとはあれか、緩和策であのテレメトリーを一旦オフにしとこうみたいなやつも挙げられてた。
うんですね。まあなんかテレメトリー、まあこれちょっと私がこういうこと言うのはあれなのかな、わかんないですけども、あのテレメトリーそもそも送る必要がそもそもあるのかっていう話も当然あると思うのでは
いはいはい、はい、
それを言っちゃって感じだよね
はい、それはあると思うので、まあ、あの、本当に必要なものでなければ、まあ、切ってしまうっていうのは、うん、まあ、今回の、あの、対応に限らず切ってしまうっていうのは、まあ、一つの手かな、というのは。
まあ、確かに。はい、まあ、ただ、テレメトリーってあれなんだよな、その、必要はないんだよ。あの、使ってるユーザーにとっては
。うん、ユーザーにはね、そうですよね。
ただ、たくさんのユーザーからテレメトリー情報を集めることで、
うん、
パラワラト側の分析で、結果、最終的に恩恵を受けるんだよ、ユーザーがさ。
そうですよね、そうなんですよね、うん、
だからまあちょっとそこは難しいところだけどね、
うんうん、
ただね、今その言ってたけど、そのパッチがまだ出てないっていうのは、効果不効果分かんなくて、
うん、
今後想定されるそのシナリオとしては、他のこれまでのケース考えると、
うん、
パッチが出ると同時に脆弱性の詳細が明らかになって、
うん、
いろんなベンダーとかそのまあ攻撃者も含めて解析が進み、
うん、
POC が出て、
はい、
攻撃が一気に広まるっていうのが、おそらくそのパッチが出たらダダダダダッと進むことが予想されるんだよね。
うん、
そ
う
です ね。
はい。どこを伝えたか分かりますからね。
そうそう、はい。で、一番良いシナリオの場合には攻撃手法が非常に難しいケースで、
うんうん、
パッチをちょっと見たぐらいじゃ簡単に再現できないっていうケースが一番望ましいけど、
は
い、
うんうん、
おそらくそうじゃない可能性が高いので、
うん、そうですね。
だとすると、本当にそのパッチが出てから当てるまでの猶予期間がどれくらいあるか分かんないんで、過去のね、似たような製品のあれだと、1日とか2日ぐらいでもう攻撃が来ましたみたいなケースは、まあ結構あるから、
うん、
まあだからすでにパッチが出たらもう本当速度に当てられるっていう体制が整っているところはいいと思うんだけど、そうでないところは今のうちに解釈しといた方が、まあ無難じゃないかなというか、今の攻撃が限定的って言ってる間がまさに猶予期間なんで、
そうですね。
うん、そこで何か手が打てるか打てないかで多分その後の、結果が大きく左右されるかなというところが週末になってるっていうのがね、ちょっと、
はい、いや、そうですよね、
本当に
最大のネックで、はい、うん、まあ、これは、まあ、狙ってやったわけじゃないと思うけど、
うん、
ちょっとね、どうなんだろうね、
はい、
早く出そうなと思ってやったのがたまたまここっていう、
まあでもあれかな、一応、まあ、パッチが出る前でないなりその週末とはいえ、ワークアラウンドやってねっていう有機感が得られたというふうに、まあ、プラスに考えればいいと思うのかな。
そうですね、はい。
休み明けにいきなりアドバイザリーとパッチが両方ドーンと出たらさ、もうなんか慌てるしかないけど、うん、
確かに。
いい面かもしれないけどね、わかんないけど。ちょっとまあそういうなんか最悪のシナリオが見えるので、
はい、
はい。
使ってる人はね。なんかこれ俺最新の結構新しいバージョンだからさ、そんなにないかなと思ったけど、うん、意外と世界中使われているようで、
うんうんうん、
国内でもまあそれなりに使われているっぽいので、
そうですね、
うん。気をつけましょうって感じだけどね。
はい。
これ、NVD も相変わらず分析待ちになってました、
ね。まあしょうがないよ、これは。
これなんかパルアルトがね、パルアルトってほら CNA じゃないですか。で、これ最初 9.8 やったんですよね、3.1 で見たら。
あ、そうなんですね。
うん。で、さっき見たら 10.0 に変わってたんで、どこが変わったかちょっと覚えてないですけど、最初、あ、こっちは 9.いくつなんやと思ってたんですけど。
へ、あ、そうだったんです、ね、う
ん、なんかあれかな、3.1 で 9.8 って言うとスコープのところが変わったのかな。
そうか、そうか。
多分その違いで。
なんか変更履歴が 3回になってるんで、多分その間になお変えたんでしょうね、12ね。
うんうん、なるほどね。
ええー、いやー、大変やろうなと思うんで。
はい、なんか今年こういうの多いですね。はい。年始の
はい、
イバンティ。
ああ、確かに確かに。
ね、
まあなんか、あまりにも、なんか頻繁に起きるから、なんかさ、麻痺してきたけどね、だいぶ。
なんかね、ちょっと慣れたくない感じはしますけど。ね、はい、
また
かか
かまたかってね。
はい。そういう感じだね。
はい。皆さんお気をつけいただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ最後はネギシさんですね。お願いします。
はい。今日私からはですね。
うん。
アップルがスパイウェアの攻撃の標的になっているユーザーに、まあ、通知を送ってますよっていうのがちょっとニュースになっていて。
うん。
ちょっとこの話題を取り上げたいなと思うんですけど。
はいはい。
これまあ平たく言うと、世界中のその全部のユーザーが対象になるってわけじゃなくて、本当にごく一部の少数の個人のユーザーがターゲットになっていて、アップルはまあそれを検知したら、その特定の個人の人にあなた狙われてますよっていう通知を送るっていうことをやってますと。だから注意してねと、ちゃんと対策してねっていう。
はいはいはい。
まあ、平たく言えばそれだけの話なんだけども。
うん、
で、これ別に何も今回初めてってわけではなくて、
うん、
2021年ぐらいからかな。不定期に何回か年に数回、こういった通知をアップルはまあまとめて、そのターゲットになったユーザーに送っているらしいのね。
うん、
幸い、僕のところには来てないんで分かんないんだけど。
まあ幸いなのか不幸なのか、ちょっと来た方がいいのか分かんないですけど、
ね、そうそう、なんとなくね、
そうはいはい、
来てほしい気もするけどね。
うん、若干ね。
はい、そうそうそう。まあ、なんで、その初めてってわけでもないんだけど、じゃあなんで今回取り上げたかっていうと、まあ、いくつかちょっと気になる点があったので。はいはい、ほ
うどこでしょうか。
で、その辺を話したいなと思うんだけど、うん、まず一つはね、その今回ちょっと変わったところとしては、今までは、 Apple からの通知には、ステートスポンサードアタックっていう用語が使われていて、まあ、いわゆるその国家をが支援する国家支援の、
はい、
まあ、攻撃ですよっていうことが、まあ、明確に書かれてたんだけど、
うん、
今回からその用語が使われなくなったのね。
おろろ。
で、その代わりに、マーシナリースパイウェアアタックっていう言葉になって、
うん、
でこれあの、アップルのその日本語の公式サイトの翻訳見ると、金銭目当てのスパイウェアって書かれてるんだけども、
うん、
ちょっとね、これ、誤解しにやすいかなって思うんだけど、まあ、あの金銭目当てで、ま、間違ってはいないんだけど、
うん、
これあの、真下にスパイウェアアタックって、まあ、要するにその商用の民間の会社が作っているスパイウェアを、はいはい、
うん、
国家が利用して、
うん、
まあ、その国家の代わりにこういった商用スパイウェアが攻撃に使われてますよっていうことを、
はいはい
はい、まあ、言うのに、まあ、マーシナリーっていう言葉を使っていて、なんでそのニュース記事とかによっては、その傭兵スパイウェアって訳している記事も、うん、結構あって、は
い
はいはい、まあ、そっちの方がちょっと意味的にはしっくりくるかなって気がするんだけど、
イメージ湧きやすいかもしれないですね。
そうそうそう、まあ、なんて例えば、うん、あのリアルの戦争でもさ、いわゆる民間軍事会社とかが、
うん、
あの国の軍隊にね、代わって、なんか活動したり、攻撃活動したりだとかさ、
うん、
まあ、そういうことあると思うんだけど、まあ、そういうなんか傭兵部隊っていうのには若干近いニュアンスなのかなっていう感じはするので、傭兵スパイウェアの方がまあ少ししっくりくるかなっていう気がするんだけど、なんか金銭目当てっていうと、なんかサイバー犯罪者の活動
っ
てい
うのは、そっちのイメージが。
そうそうそう、なんか変なね、誤解されやすいかなって気がするけど、そうじゃありませんと。
なるほど。
商用のスパイウェアなんだけど、その裏にはあの国がいますよっていう、まあ、それが明確にしてますよっていうのは変わってないですよと。
うん、うんうん、
なるほど。
っていうことなんですね。で、ただ、まあその、そういう用語の使い方を変えましたと。
はいはい。
で、この変えたっていうのは、そのまあ、こういう商用のスパイウェアっていうのが、すごくその莫大なそのコストをかけて、非常に高度な攻撃をしてくると、まあ、よくね、ゼロデイ攻撃なんかも使われてるけども、
はい、
でなおかつその世界中の、まあ、ごく一部とはいえ、世界中の国のユーザーがターゲットになってると、
うん、
で今回のアップルの報告にも書いてあったけど、まあ、これまでなんか150カ国の人になんか注意喚起というか通知を送ってるらしいんで、
結構な数ですね。
世界中どこでもって感じだよね。まあ、あの一つの国に一人二人かもしれないけどね、もしかしたらね、
うん、はい、
というのがあって、まあ、世界中で行われているんで、なんか特定の国がやってるとか、なんかそういう国や地域というのを特定するとかっていうアトリビューションが非常に難しいので、
うん、
まあ、そういうことはまあ言いませんと、
はいはい、
というのもあって、まあ、ステートスポンサードっていう言い方やめますっていう感じなのね、
うん、
というのがまああの一つ表向きな理由なんだけど、
ほう、
ちょっともう一つ面白い話があって、裏の理由として、これはあのアップル自身は何も言ってないんだけど、ロイターの記事に書いてあったのは、実はインド政府から内々にそのアップルに強い圧力がかかっていて、
ほいほい、
このステートスポンサードっていう用語を使うなっていう圧力があったという話があるらしいのね。で、それはなんでそんなことするかっていうと、実はこれもあんまり知られてないけど、去年の10月ぐらいに、
うん、
インドの野党の政治家の iPhone にこの通知が来たのね、
うん、
で、あなたの iPhone はステートスポンサードアタックにさらされていますと、注意してねみたいな。
なるほど。
で、それを受けて、その政治家の所属する野党団体は、うん、これはインドの与党の政府がやってるんだと、
うん、
けしからんっていうふうに、まあ、あの批判をして、うん、国内でそういうその政治問題になっちゃったのね。
あ、
というのがあって、で、それを受けて、そのインドの与党政府側は、けしからんって言って、アップルになんとかしせろって、うん、まあ、どうも言ったんじゃないかという話が。まあ、なんか信頼できる情報筋からということで言われてますと。
けしからんの連鎖ですね。
そうそうそう。本当かどうかは分からないけど。
ああ、はいはいはい。
まあそういう話があって、まあ正式にコメントはあの全然出てないので分かりませんが、うん、まあもしかしたらそういうのもあったのかなということで、まあちょっとね、あの、政治問題にもなったという話がありますと。
うん。
というので、まあちょっと用語の使い方が変わりましたというのがまあ一つあるんだけど、あの、僕がこのニュース見てもう一つちょっと気になったところっていうのは、
はい。
今言ったその商用のスパイウェアの影響がちょっと大きくなりすぎてるなという気が少ししてて、
ほう、
というのはこれあのニュース見てまず真っ先にちょっと思い出したのがあるんだけど、
はい、
これポッドキャストでは取り上げてなかったから、先月の末に、
うん、
Google が、去年その2023年に悪用されたゼロデイの脆弱性のレポートっていうのを出したのね。まあ、多分2人は読んでると思うんだけど、
うん、
はい、
でここで読んだとき、ちょっと僕、びっくりしたっていうか、あーと思ったのが、
はい、
去年発表されたものって、Google で把握しているものだけで、全部で97個あるんだけど、
うん、
そのうちその、まあ、どのアクターが使ったかっていうのが分かってる、そのアトリビューションができたものっていうのが58個あって、
う
そのうち24個が実はこの商用のスパイウェアのベンダーによるものだったという報告結果があって、
はいはい、
Google はこれコマーシャルサーベイランスベンダーって言って CSV っていうふうに略称で呼んでるんだけども、
うん、
CSV が24個で、同じ24個が国家を背景とするステートスポンサードの攻撃だって言っていて、
うん、
で残り10個が金銭目的、まあ、いわゆるサイバー犯罪とかで使われましたと言ってるのね、
うん、
なんでそのまあ特定できたものだけに限るけども1年間に使われたゼロデーの脆弱性のかなりの割合をこの実は商用のスパイウェアのベンダーが使ってるという事実があって、
ほうほうほう、
でしかもそのこの CSV の, そのベンダーが使ってたゼロデーっていうのはすべてがモバイル機器とブラウザー向けだったのね、
うん、
なので、まあ、いわゆるエンドユーザーをターゲットにしたゼロデーっていうのを、まあ、もっぱら彼らは狙っているというのが分かっていて、
うん、
ちょっとねこれはどうなのかなっていうか、まあ、ゼロデーの悪用自体が多いっていうのは、まあ、ここ数年の傾向だけども、まあ、その中でもこういった商用のスパイウェアのベンダーの力が結構大きくなってきているのかなというのがやや気になる、
うん、
というのがあって、まあ、ちょっとこれ大丈夫かなっていうか、国がやってるのももちろん脅威だけども、国に成り代わってというか、こういうベンダーが、まあ、要するにその利益をめちゃくちゃ上げていて、顧客としてそのいろんな国の政府がついていて、
うん、
でそれがビジネスとして成功しているということなんだよね。
はいはい、
でなおかつゼロデーをさ、こんなにいっぱい使えるっていうことは、まあ、特定の一個のベンダーだけじゃないにしても、
ええ、
非常にこうリソースかけて、まあ、自分たちで見つけてるかないしは買ってきてるかわからんが、
うんうん、
まあ、それだけゼロデーを見つける能力があるってことじゃない、まあ、しかもそれを、ね、自分たちのツールに組み込んで使ってるわけで、はい、
うん、
こういうのがちょっとまかり通ってるというのはやばいなっていうか、
うん、
まあ、みんながみんなさ、その僕らもね、別に対象に攻撃対象になるとは、まあ、なかなかならないかもしれないけども、
うん、
でもこれ、実はターゲットになっている人たちって、ごく一般の人たちで、
うん、
その特定の国の例えば政府の活動に反対している活動家とか、
はいはいはい、
市民団体の人とか、
うん、
まあ、あるいはジャーナリストとかね、だからそういうような、まあ、ごく一般の民間人がいきなりこういうその国家レベルの攻撃にさらされるっていう状況になっちゃってるので。
うん、
うん、
これはなんかね、あんまり良くないなというか、そういう影響力が大きくなりすぎてるなというのが、ちょっと ね、 うん、なんか気になったなというのがあって、
うんうんうん、
まあ、それでね、今回 の, そのニュースを聞いて、ちょっとその2つが結びついて、ちょっとあれ、これ大丈夫かなってちょっと思ったんで、
うん、
うん、まあ、今回ちょっと紹介してみたんだけど、
はいはいはいはい、
はい、まあ、ちなみにこれさ、うん、これも先月ぐらいだったかな、こういったその商用のスパイウェアが、広く使われているっていう状況に対して、なんか国際的なその、なんていうか、アライアンスとか取り組みで、これをなんとか解決しよう、防止しましょうっていう取り組みが結構各国がやってて、
うん、
先月、日本もそれに加わったんだよね。
あ、はいはい、
で、今、世界中十何カ国、まあ、アメリカとかを中心にして活動してるんだけども、こういう商用スパイウェアの活動はけしからんって言って、
うん、
これが広く使われるのをやめようっていう、なんかそういう取り組みは一応やられてるんだけど、
うんうんうんうん、
まあ、とはいえね、その民間でお金儲けで使われていて、かつそれをそのいろんな、まあ、いわゆるならず者国家とか呼ばれているようなその、
うん、
なんていうかな、まあ、言い方難しいけど、その民主的ではない国々が、
うん、
はい、こういうのを実際買って使ってるわけじゃない、
うん、
はい、それをさ、止めようってもなかなか難しいよなって
気が
して
て、いや、無理ですよね、そ
んなのね、うん、まあ、なんかちょっとね、その僕らが今すぐ何かここに対してできるっていうわけでもないし、
うん、
そのまあ被害に遭う側でもないので、なんかこう若干さ、こう対岸の火事的な、そのあんまり自分たちには関係ないよって思っちゃいがちだけど、
うん、
ちょっとでもこれは少し気にしとった方がいいかなっていうような気が、まあ、それぐらいのレベルでちょっと影響が大きくなってるなっていう感覚を持ちましたね。
これでもなんかその、なんか通知が出るじゃないですか、このスレッドノティフィケーションみたいな。
出たことないけどね。
ないけどね。僕も、これ、確認したら、残念ながら出てなかった。
そうそう。これね、Apple ID のアカウントでログインすると、
うん、
まあ、その画面に通知が出るか、
はい。
ないしは、メールか、iMessage のメッセージかなんか通知が飛んでくるっていうことらしいんだけど、
うん。
体験はしてないけどね。
そうですね。
うん。
いや、でもこれ、でも、どうしようもないっすよね。まあ、このデバイスのメーカーがそういう、ね、例えばそのアップルやったらロックダウンモードの有効化とか、そういうのぐらいしか。
そうそう。ロックダウンモードはかなりその、いろんなこれまでも報告されているゼロクリックの脆弱性とか、
うん、うん。
ああいうのが、まあ大体防げるらしいんで、
うん。
まあ、かなり有効だと思うんだけど、まあ、若干ね、その一般的な利用に制限がかかるんで、
そうですよね。
まあ、普段使いするっていう感じじゃないと思うんで、まあ、こういう、あの、攻撃を受けそうだなとか、あるいは通知が来たらそういうのを使うとかね。
うんうんうん、
まあそういうことだと思うんだけど、まあ実質的にはそういうぐらいしかないんだよね。
確かにそうですね。
うん、だって、公益手法がゼロデーなんだからさ。
そう、そうなんですよ。
まあ全部じゃないにしてもほとんどが多分そうだから、
うん、
なかなか備えるって難しいよね。
電源切るとかしかね、ないですよね。
で、やられても多分気づけないので、これ。
うん、そうですよね。
うん。あの、カスペルスキーだったかなんだか前にその、こういうようなスパイウェアに侵害された iPhone の調べ方みたいなさ、すげえマニアックな記事書いてたけど、
うんうんうんうん、
すごくね、専門的な知識がないと、そもそも調べることすらできないんで、
確かにそうですね。
うん、これはちょっとね、その一般人のレベルでは、ちょっとまあ対処が非常に、まあ、難しいというか、まあ、さっき辻さんが言ったみたいに、ちょっとね、何もできないかもなっていう。
うん
まあそういうのもあるので、まあ政府レベルでなんとかしようって取り組みが進んでるのもまあそういうところだし、
うん、
あとまあベンダーね、アップルとかまあグーグルだとかいろんなその、そういう機器のベンダーもすごく力入って対処はしてくれてはいるけどね。
うんうんうん、
ただまあそれを上回るレベルで攻撃側がやってきてるのも事実なので、
うん、
ちょっと難しいよね。
なんかこう時代の移り変わり感を感じました、これは。
ああ、そうね、なるほど。
うん、なんかこう、昔ね、その、もうほんとはるか昔、もう10年以上前とかに、政府機関に対してゼロデーとか、DDoSの依頼受けますみたいな営業活動してた会社が暴かれたみたいな事件ありましたね、昔。
うんうん、あったね。
そう、だあれの時の多分ゼロデーとかっていうのは、普通にパソコンとかサーバー上で動くようなアプリとか OS のやつやったと思うんですよ。
うん、
で、僕ら普段生活してたら、スマホのセキュリティって、まあ気をつけないことはないけど、ここまでなんか深刻な攻撃を受けるなんていう時代は昔そうじゃなかったじゃないですか。
そうだね。iPhone とかがゼロデーで攻撃されるなんてのは比較的新しいかもしれない、ね。
そうそうそうそう。だからこう、なんか今、ね、うん、今でもそんな、あの、本当にクリティカルなとんでもないゼロデーみたいなものがスマホの攻撃に使われてボコボコみんなやられるみたいなものもあんまないじゃないですか、まだ。
うんうん。
うん。だからこう、一旦でも狙われる対象になった途端に、ものすごい高度なものがいきなり来るっていうのは、すごいなんか、対照的やなと思いましたね。
そうなんだよね。だからこれ、ちょっとまあ、例えが正しいかどうかわかんないけど、
うん。
なんかさ、いきなり、例えば街角でね、こう、政府に対する抗議活動して、デモ活動とかしてる人とか、
うん、
なんかまあそういうその政府のけしからん内容を取材してるジャーナリストとかが、
うん、
いきなりミサイルで狙われるみたいなさ。
確かにそうそうそう、う
ん。なんかちょっとね、
ね、
まあ、あの、リアルとちょっといきなり比べるのは難しいかもしれないけど、なんかそれぐらいの感覚なわけよね、要は。
そうですね。
うん、なんかもうとんでもないレベルのものでいきなり狙われちゃうみたいな感じになってるんで、
近所のコンビニに買い物行こうと思ったらスナイパーに狙われてるみたいな。
そうそうそう。あの、リアルだったら、まあ、ほぼそんなこと現実的で起きないよね、みたいなことが、結構サイバー空間には割と起きちゃうんだよね。うんうん、まあ、それがやっぱりね、対処が難しいかなっていう。
確かにそうですね、うん。なんかちょっとね、あの、冗談半分でね、通知出てませんでした、はっはー言ってたけど、これ出たら出たで大変なことやってことです
よ
ね。
いや、めちゃくちゃ深刻だよ、はい、これ。で、まあ本当、だから出ない方がいいんだけどね。出ない方がいいんだけど。
そうですよね。
まあもし仮にその、だからその、自分は関係ないと思ってるんだったら、あの、必ずしもそうとは言えないので、
うん、
まあ実際ね、その150カ国以上で、うん、まあターゲットになってる人たちが、まあいるっていう現実があるんで、まあ日本だから大丈夫とかさ、自分は民間人だから大丈夫とは思わない方がよくて、
うんうんうん、
まあ一応ね、そういうことが起きたらどうするかとか、まあ起きないにしてもどういう備えができるかとかっていうのは考えておくべきだしね。
そうですね。
うん。
わかりました。いやいやいや。はい、ありがとうございます。
はい。
はい、ということで今日もセキュリティのお話を3つしてきたんでですね、最後におすすめのあれを紹介しようかなと思うんですけども。
はい。
はい。
今日紹介するのは、辻さん大好きコンビニで見つけたシリーズなんですが。
お、いいね。前回がプレミアムだったからね。
そうそうそうそうそう。今回はもうさっとコンビニ行って買えるっていうやつなんですけど、今日紹介するのは冷凍食品なんですけども。
お、
たまたまね、僕なんかめっちゃこれ食いたいなーってここ1ヶ月ぐらい思ってたら、それが冷凍食品で売られてるのを発見したというものなんですけども、あの、僕結構おはぎ好きなんですよ。
あ、そうなの？へー、う
ん、おはぎ好きなんですけど、でもきなこのおはぎが好きなんですね。
あー、なるほど。
で、あの、周りが、なんかあの、なんていうんですか、あの、もち米のこう、つぶつぶ感が残った生地のおはぎが好きなんですよ。で、きなこまぶしてやるみたいな。
なるほど、
うん。うん。で、好きなんですけど、それがですね、売られていまして、井村屋の きなこおはぎっていう。
へえ、そのまま
やつがあるんですよ。そうそうそうそう。まあ、名前もそのままなんですよ。4個入りのやつなんですけども。
お
ぉ。めちゃめちゃ良くて、これ電子レンジでチンするだけでいいんですよ。
おぉ、井村やったあれか、肉まん、あんまんとかで。
そうそうそうそう、
有名ですよ
ね。うん、
え
ー。マークがなんかM、M のマークでちょんちょんってついてるやつですね。
きなこおはぎか。
そうそうそうそう。
はは
で、これ電子レンジでね、10秒から30秒で解凍してくれて、
うん。
電子レンジを使ってといえども、これ半解凍の状態。要はちょっと冷たいんですよ。で、冷たいのが嫌な人、あったかいのがいい人は、そこから、例えば5分から15分くらい置いとくと、まあ、温度ムラなく、普通の温度で食べられるっていうやつですね。あと、まあ、手間かけずにそのままほっとくって言ったら2時間で自然解凍もできるっていうやつなんですけど。
へぇ
ー。なんか鮮度がすごく残ったままいいみたいな説明もね、ウェブサイトには書いてたんですが、
お
かなり良かったですね。
なんか、もちもちな感じ？
もちもちしてるし、なんか、もち米のまだこう砕け切ってないというか、
うんうんうん、
お餅にはまだなってないじゃないですか、おはぎって。うん。で、中が粒あんで美味しかったんで、ちょっとこれは手軽に食べられて、一個ね、ちょっとお腹空いた時に小腹空いたらちょっと食べるとかでも、ね、10秒から30秒で食べられるんで。
なんかちょっと腹持ちも良さそうっていうか。
そうそうそうそう。で、シリーズ、調べてみてね、知ったんですけど、僕はこのきなこおはぎしか見つけられなかったんですけど、ラインナップがこのシリーズ5つあって。
あ、そうなの？これって前から結構あるやつなの？
見たいですね。なんかリニューアルしたみたいなことも書いてあったんで。
あ、そうなんだ。知らなかったな。
そうそうそうそう。まあ、リニューアルって言ってもね、パッケージだけ変わってる場合あるからな、これ。気ぃつけないですけど。はい。種類としては、よもぎ草餅、酒まんじゅう、クリーム大福、で、今紹介したきなこおはぎ、黒糖わらび餅っていうのがね。
へー。ある。なんか、どれも美味しそうな感じだな。
そうそうそうそう。まあ、他のやつもちょっと見つけたら買いたいなと思うんですけども。で、なんかレシピというかアレンジの仕方もウェブサイトで紹介してたりとか、あと、井村屋が調べた、まあ、購買経験者200名のアンケート結果、2021年の実施ですけど、98% の人がまた買いたいと、答えたということで、で、これディズニーリゾートにのリピート率とあんまり変わらんぐらいの高さですか？
どういう比較なんだよ、それ。
ちょっとあんまりいいのが思い浮かばなかったので、出てきたもん、そのまま口をついて出てただけなんですけど。
いや、まあでも、俺も結構、おはぎとかきなこ系とか
好きだけど。好きですか？
うん、美味しそうだね、これね、食べて
みたい、
ね。
なかなかさ、こう、おはぎとか、特にきなこおはぎって売ってるあんま見ーひんのですよ、僕。
いや、ないよ、確かにね。
でしょ？うん、そう、だからもう実家におった時とかにね、おばあちゃんとかが買ってきたやつとかを食べてたのをちょっとふっと思い出して食べたかったタイミングで見つけたんで。
ああ、確かに確かに。はい、まあ、時々スーパーとかに行くと、お店で作ってるやつとか売られてることが。
パックで2個ぐらい入って売ってたりする
のそうそうそう、そういうやつ、そういうやつ。そういうのはあるけどね。
それもなんかあんこでくるんだやつしか見かけなかった。きな粉が全く見つからへんかった時にあったのがね、よかった。
珍しいかもしれないね、これいうのはね。
そうそうそう。なんか冷凍で何でもこんなん食べられるってええ時代やなと思いました、
ね。確かにね。
なかなかね、こういうのを個別の店で売ってるっていう店もあんまないじゃないですか、最近。減ってきてて。
そうだよね。
なんでこういうのをね、ちょっと食べてみてもいいんじゃないかな。買ってみてもいいんじゃないかなという おやつにね。
はい。
いいかなと思って紹介させていただきました。
はい。
はい。っていうことで、どうする？終わる？
なんかあんの？
なんもない。
まだ続くんです。
告知とかも特にも何もないけど。
じゃあ終わろう。じゃあ終わろうや。
じゃあ終わろうか。はい。ということで、また次回の楽しみです。バイバイ。
バイバイ。